スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。
さて、日経平均株価、今日は548円安、
はい、
昨日がね、今年最大の下げということで、
そうです、まあ、800円近いね、760数円でしたかね、
はい、
値下がりで。
そうですよね、この2日だけでも随分下がったなっていう感じしますけど、はい、山さんどうですか。
そうですね、まあ、きっかけとしてはやっぱりアメリカの国債のレーティングが引き下げられたというところですよね、はい。で、あと、まあ、昨日の状況を見ますと、どうも引き下げられた中で、
うん、
また来週アメリカ国債の入札があるらしいですね。
はあ。
で、その入札がですね、これまでよりも金額が
大きい、
増額する見通しなんですって。
なるほど、はい。
それは需給関係嫌気されますよね。
そうですね、まあ、確かに。
そういったことで金利が多少上昇しているということもあって、まあ、東京市場も国内の金利も上がってるということになってしまって、
日米ともに ね上がってますからね。
ですから、まあ、金融政策 の、まあ、YCC の、 修正で運用の柔軟性を保つというふうなことで、まあ、緩和の持続をね、さらに継続するためにって話がありましたけども、ちょっと足元ではその思惑が少し外れてきてるような、そんな動きですかね。
どうでしょうね、アメリカのその入札が、まあ、無事に通過すれば、
はい、
ちょっと落ち着くのか、そんな風にも考えたくなりますけどね。
そうですね、まあね、4% を超えるアメリカの長期金利になってますからね、まあ、そこで、9日の日がアメリカ時間の9日で10年債の利回りが、利回りというか10年債が入札されると、
はい。
で、10日の日が、まあ、30年債の入札というようなことのようなので、うん、まあ、そのあたりが結果的に、まあ、内田さんの話のように無難に通過するか、
うん、
まあ、そういったところがやっぱり、まあ、一時的な売りで終わるのか、あるいはその今後また少し上値の重たい展開になっていくのか、
はい。
まあ、ただ東京市場決算発表見てもちょっとですね、うん、予想に反してっていう売られてる銘柄もちょっと目立つので。
そうですね、今日も花王が下方修正ということで、はい、時間外で売られてるっていうニュースもね、さっき目にしましたけど、ね、
はい、もう取引時間中ですと TDK が大きく売られたりとかですね、
はい、昨日決算発表してました ね、
あと取引時間中旭化成ですか、うん、発表された決算もやっぱりちょっと業績悪くてというか予想に届かなくて売られているというようなことなので、EPS も後でお話しますけど、なかなか上がってきませんね。
そうですよね、もちろん増額修正もあるんですけどね。
そうなんですよね、
こういう時ってやっぱりちょっと悪いもの目立っちゃいますね。
ですね、うん、まあ、あとは損保のね、ちょっと問題なんかもあったりしますし、
はい、
まあ、少しこう今逆風が吹いてきてるかなってところでしょうかね。
そうかって、不思議なもので、悪いニュースが続くときって悪いニュースがずっと続いてね、いいニュースが続くときはいいニュースが続いてっていう感じになりがちですけど、
誰が操作してるんですか。
まあ、それがマインドなんでしょうかね、きっと目につくというか。
ああ、そうかもしれませんね、はい。まあ、でもちょっとね、夏バテに皆さん なりかけてるぐらい暑い今のこの時期ですから。
今日も暑い、
ね、でも番組は、うん、石橋は叩きつつ元気でいきますからね。
そうですよ、もちろん暑さも吹き飛ばせ、は
い、そうです、
嫌なニュースも吹き飛ばせで、
うん、飛ばせるもん
な、ね、心意気ですから、はい、
すぐ弱気になっちゃう。
そうですよ、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、そして番組後半にはマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さんにもご登場いただきます。またドル円動き出してますからね。
そうですね、まあ、いろいろとね、また詳しいお話聞けると思います。
はい、しっかり分析していただきましょう、はい、楽しみに。それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それでは足元の株式相場から振り返っていきましょう。改めて日経平均株価、今日大引けは 32,159 円28銭で548円41銭安で終わっています。
はい。まあ、冒頭のお話とちょっとね、被る部分もあるかとは思うんですけども、アメリカ株の下落ですね。うん、 で、特にフィッチレーティングスが、アメリカのその、まあ、外貨建ての長期国債の、はい、格付けを引き下げたと。まあ、トリプル A から AA プラスに、引き下げたっていうことなんですが、まあ、これ自体は、実際5月の、私がメモしたものを見てみると、
はい、
一応そういうのをちゃんとメモしてますので、で、見てみると5月の24日にですね、うん、国内では報道としては伝わってたんですね。引き下げの方向で見直すと。
なるほど。
なので、まあ、それでウォッチリストに、アメリカ国債入れるっていう話をしていたので、まあ、そういう意味では、まあ、結果、引き下げにはなりましたけども、突然出てきたっていうわけではないんですよね。
そういうニュースって相場がいい時ってあんまりね、なんかこう、しっかり見ないで、脇になんかね、こう置いちゃうわけじゃないですか。
そうなんですよ、私はもう叩いて叩いて壊さないようにしなきゃ動いてますからね。
ちゃんとメモしてメモしてね、大事ですね。
で、まあそれで結果的にですね、引き下げられたということから、まあ昨日のアメリカ市場を見てみますと、もちろん3指数揃って下落はしてるんですが、まあ特にアメリカ金利の上昇、長期金利の上昇が嫌気されて、グロース株が多い、ナスダック総合ですね。そこがなんと 2.17% も下落しておいていると。
ナスダックこのところまたね、ダウに比べると弱くて。
はい。
で、一段とっていう感じでしたよね。
そうですよね。で、これまでもおそらくこの番組のお話だったと思うんですけども、上昇率と、まあ、戻りとは違うんですよってお話をしてたかと思うんですよ。
はい。
まあ、要は、安値からの上昇率だと、スタートがもう安値、まあ、要は大きくその安くなって突っ込んでるとですね、大きく突っ込んでると、まあ、そこから、まあ、スタートが低くなるので、上昇率は高くなりがちだと。ただ、下げた値幅の分のどこまで戻してるかっていうことで見ると、実はニューヨークダウの方が、76.4% 戻しを達成しているんですけど、
はい、
ナスダックに関しては届いてないんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい。ですから、まあ、それだけ、まあ、下落した時に大きく値下がりしたっていう、高値からですね、高値から大きく値下がりしてたっていうことなんですけども、まあ、その辺ちょっと誤解して考えてしまうとですね、上昇率が高いから戻ってるんだっていうふうに思いがちなんですけど、実は今お話したように高値からの安値までの値幅で見ると、実はそれだけ違いがあるんですよということなんですよね。
はい、
で、まあそういったことも踏まえつつ、今回こういうふうに下落になってきたっていうことになると、ダウに関してはですね、76.4% 水準止まってくれれば。ナスダックも、もちろん、下落は一時的だとは思うんですけども、まあ、S&P500 も今のところ、踏ん張ってるような状況なので、まあ、そのあたりはですね、これも76.4% 超えてますからね。なので、今後の、まあ、決算発表の結果次第では、また、戻してくるっていうことは期待されるんですけども、まあ、ただ、ナスダックに関してはやっぱグロス市場なので、グロス株が多いので、PR が高めですから、まあ、やっぱり金利のその高止まりっていうことになってくると、まあ、なかなかやっぱ戻りが鈍くなる可能性があるのかなと。
うん、そうですね。今週はでもね、ハイテク株の決算も始まりますから、
はい、
この辺がね、やっぱりちょっと起爆剤になってくれないかなって期待はしてたんですけどね。
そうですよね。で、そこで、まあ、国内に、まあ、目を向けますとっていうことなんですが、
はい、
まあ、先ほども話しましたように、ちょっと TDK とかですね、電子部品のところが弱かったり、で、ここはね、中身見ると意外とその、自動車関連のですね、
うん、
部品もなんか扱ってるようなんですが、
はい、
これ自動車向けの受動部品というのがあるらしいんですけど、それが、まあ、部品在庫の調整なんかがあってですね、
はい、
需要動向に変化が見られ、まあ、これ記事をそのままちょっと読んでみますと、まあ、これらを勘案して受注見込みを見直したと。
はい、それは下方修正、はい、ということですね。
なので、そこを見直した結果、前回発表の業績予想を下回る見込みとなったってことなんですよね。うん、
TDK ね、スマホ向けだったり、はい、あとタブレット向けもまだまだね、回復してこない中でということですもんね。
そうなんですよね。ですから、まあ、期初を予定していた、まあ、特に大きなマイナス要因っていうのは、そのデータセンター向けのハードディスクドライブですね。
はい、
まあ、この、まあ、大幅な減少というのがですね、まあ、今回の下方修正につながったわけなんですけど、まあ、基本、まあ、そうですね、事前の予想では、今期、まあ、アメリカもそうみたいですけども、第一四半期が、業績のボトムで、まあ、そこから回復していくっていうね、年後半にかけて回復していくっていう見込みが多くて、ですから、期初から下方修正するっていうのは、 ちょっと想定外なわけですよ。
そうですよね。
ですので、まあそのあたりが、まあ今お話したように、銘柄で見ると、まあ TDK だとか、うん、あとそれから、まあ今週で見ると、あと、まあ、キーエンスなんかもですね、
はい、
まあ予想にちょっと届かなくてっていうことなんですよね。ですから、なんか日経平均3、4銘柄で、意外とこういうのが出てきたりしているのでですね、ちょっとまあ心配といえば心配で、あと、それから、そうですね、ヤマハ。
ヤマハ。
昨日ね。楽器の方のヤマハ。
はい。はい、発表してましたよね。
さんね。これも225採用銘柄ですけど、うん、今日のなんと下落率の、2位ですからね。
ああ、なんか見悪かったんですかね。
そうなんですよね。うん、で、やっぱり、巣ごもり消費の反動だとか、まあそういったところが、今頃、まあ前年同期で比較すると、
はい、
やっぱ出てきてるみたいで、で、今日の下落率で見ると14.57%。
いやー、この株が 14% 超える下落って、
はい。
すごいことですね。
はい、そうですよね。幅で言うと795円も下げてますからね。
は
あ、で、やっぱり今お話ししたヤマハが、まあ、これ実は新株予約券付きの個別銘柄が一つあってですね、うん、それを除くと実はヤマハがプライム市場では値下がり率トップなんですよ。で、その他、TDK が、まあ、それを、今お話した、新株予約券付きを除くと、これも6位になってまして、
うん、
ちょっとですね、やっぱ決算発表の反応がですよ、特に主力株、今お話したような値傘のところがあんまり良くなくて、で、お話したように、まあ、これは今お話したのは今日ですけども、まあ、今週で見るとキーエンスも冴えないとか、
はい、
で、昨日時点で EPS、日経平均の EPS を見ると、だいたい2150円前後まで、
はい、
実は期初よりも落ちてるんですよね。で、これは加重平均ベースなので、またちょっと違うかもしれないんですけども、少しずつ、こう、まあ、通期の見通しは変えないだろうっていう見方が、
はい、
まあ、逆にちょっと通期の見通しを下方修正するっていう企業が出てきていて、ちょっと予想外ですよね。まあ、今後、もちろんそれをさっき内田さんが話 してくれたようにですね、やっぱりこう、まあ、打ち消したり、あるいはリカバーしてくれるような好業績の銘柄っていうのが出てくれば、
はい、
まあ、日経平均の EPS も上昇するでしょうし、そうした悪い話もですね、まあ、いわゆるその折り込み済みになって、下げ止まってから反発に向かうっていうことも、考えられますので、
はい、
まあそういう意味では、やっぱり今後出てくる決算で、まあどこまでそのリカバリーと、あと期待値上げることができるかどうか、
うん、
それにかかってきているような、まあそういう今状況かなってところでしょうね。
そうですね。
はい。
決算見ながらという感じでしょうけれど、なんとなく空気重たくなってきたなって感じがしますよね。
まあそうですね。うん、で、はい、あとテクニカル的なお話をさせていただくと、
はい、
まあ今日のその下落でですね、まあ残念ながら、まあ日経平均実は昨日も25日線下回ってたんですけど、まあ今日の下落で、まあこちらもまあさらに下落幅が広がると。
そうですね。
水準切り下がるって形ですよね。で、まあ、特にその昨日踏ん張っていたトピックスなんですが、
はい。
東証株価指数トピックスが今日25日線割ったんですよね。
本当だ。
はい。
うん、
でね、実はあともう一つ、
はい、
あまり良くない話がありまして、実はパラボリックがですね、
陰転？
陰転。日経平均はまだ陽転のままなんですよ。
トピックスが先に陰転ですか？
その通りです。はい。ちょっと今、
そうそうそう。
私の方がなんかドキドキしちゃいましたけど。なんでドキドキするんですか？
そういっぱいありました。
本当です。なんか お聞き苦しくて申し訳ないんですけど。そうなんですよ。
動揺がね、伝わったんじゃないかと思いますけど。
はい、もうね、本当トピックスの方が先にですね、パラボリック、
はい。
陰転しちゃってまして、これですから今のこの状況からすると、高値を更新しないと、まあ要は高値に近づいていかないと、これ高値が、まあ8月のこれは1日ですよね。
そうですよね。直近でね、はい、トピックスの方は更新してきてましたからね。
そうです。でね、高値が 2337.91 ポイントなんですね。
はい。
ですからそこまで行けば、まあまた要点ということにはなるんですけど、
うん、
まあ基本そのパラボリックが先に、特にそのトピックスがこれまで一番、まあパフォーマンスが良くて高値更新していたような、トピックスの方が先に陰転してしまっていると。ですので、ちょっとですね、時価総額が大きなところのセクターがあまり決算発表の結果の反応が良くないと。
はい。
で、なおかつそのまあ、先ほどもちらっとお話したようなまあ、例えば損保の悪材料だとかですね、まあ、そういったところも少しこうまあ、投資家の 買い手控えとかですね、まあそうした心理の悪化とかにつながっていることが考えられますので、まあやっぱり今晩のアメリカ市場がなんとかこう回復して、で、なおかつ明日ね、国内の株価、まあしっかりこう、値を保ってくれるような、まあそういう状況になって、まあそこから初めて決算発表の結果がどうかっていうところにですね、またまたちょっとこう視点が向かっていくのではないかなと。で、もし、やっぱり株価の方が少しこう先んじて、下落基調がこう長引くとなるとですよ、まあ業績発表次第ではやっぱりさらにこう株価の下落が続くってことは考えられますので、まあそういう意味では、結構やっぱ今週、明日、それからあと来週、
はい、
決算発表特に重要かなというふうに思いますよね。
そうですね。まだまだ続きますからね。
はい、そうなんですよね。で、あとまあ、ですね、来週あたりが、まあ来週、まあ、通常っていうか、まあ、地域によって違うみたいですけど、お盆っていうことになるじゃないですか。
もう、
お盆
休みで。企業も結構ね、夏休み直前みたいな感じにはなってきてますよね。はい、
そうですよね。なので、来週あたりが決算発表、確かその、週末がピークになるということだと思いますので、うん、はい、そこで、最終的な、日経平均あとトピックスの PR がどうなっているかっていうところに話が出てくると思いますから、まあ、そこちょっとね、まあ、皆さん、まあそう出てからじゃ遅いっていうところもあるかもしれませんけども、はい、ご注意いただきたいなと。それからあと来週オプションSQもありますんでね。
ああ、そうですね。
はい。
まあここまでなんか決算も結構期待でね、買われてきた分がきっとあるんでしょうから、そうですね、そうするとなかなかやっぱり反応っていうのが激しくなる可能性はあるわけですよね。
いや、本当そうです。33年ぶりのね、高値更新っていうのがトピックスでしたから。
はい。湧き上がってましたから。
そうですよね。
我々も。
もうガラッとこう様子変わっちゃいますので、本当に皆さんご注意いただきたいと思います。
はい。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです。人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか？超高齢社会に突入している日本では、一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われています。そこで、マネックス証券では、資産形成を始める前に、金融資産について理解を深めていただくために、マネユニアカデミーを開講しました。近年話題になっている、米国株と暗号資産、FX、そして日本株について、それぞれ包括的に学べる4コースをご用意。どちらのコースも体系的に学ぶことが可能で、初心者にもわかりやすい講座です。取引方法やリスク、情報収集のコツや最新の動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を、教科書とウェブ動画を活用して、いつでもどこでも学ぶことができます。講師として、米国株コースは、マネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼、マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎。暗号資産コースでは、マネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島正道。FX コースでは、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼、マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志。日本株コースでは、マネックス証券専門役員チーフストラテジストの弘木隆。その他、豪華講師陣が担当します。わからない点は、メールで何度も質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から有効に活用できる知識を身につけませんか？マネユニアカデミーは有料の講座です。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。まずは本講座を受講いただく前に、無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してください。この機会にぜひ、マネユニアカデミーで検索。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライト。
それではここからのゲストです。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
現在ドル円ですけれども、若干今ちょっとだけ下押しして143円40銭から41銭あたり、今日は143円後半まで買われる場面がありました。 吉田さん聞いてもいいですか。
いやもちろんもちろん、それのために来てんだから
そうですよね、そうですよね。そうよ。いや私今日吉田さんがゲストで聞いてね、ずっと聞きたいなと思ってたのが、これあのフィッチの国債の格下げってドル売りの要因にならないんですか。
ならないですね今回ね。
なんで、うん、食いつきそうな勢いで質問してますけど
ご存じの通り、これってよくその2011年のね、はい、S&P がやっぱり 8月なわけですけれども、はい、あの国債をアメリカ国債のね、はい、あの格下げをやった時とよく比較して、はい、あの考えられますよね、うん、で2011年の場合はあの格下げをしたらですね、格下げしてんだから普通は格下げされた米国債が売られるようなもんじゃないですか、はい、ところがあの時にはそうなんなくって、むしろ株が暴落したもんだから、はい、あの安全資産買いみたいな感じで格下げされたんだけれども、あの国債は買われてだから利回りが下がって、うん、でドルも下がってと。で今回の場合は、今回もご存じの通り昨日 あのアメリカの株っていうのは下がってはいるんですけれども、はい、でもあの国債の方は例えばあの 10年債とかですね見てると金利は若干ですけれども上がるわけですよね。
4% 台に、ね、乗せてきましたもんね、
う
ん、
そうだからで、まあ、それ見ながら一応それ見ながらっていうのはそれほどなんかべらぼろに金利上がってるわけでもないから、はい、これでねドルが上がるっていうことでもないとは思うんですけれども、例えば結局先週の金曜日に日銀があの政策調整をしましたよね、うん、それで日本の10年債利回りのあのそれまで上限政策をやってましたけれども、そこのところを実際緩めるみたいな感じで、はい、そこから日本の金利があのまあ一応上がってるじゃないですか。
上がりました。今日もねちょっとねぐわっときましたからね。
そうですよね、はい、似たようなケースっていうのは去年の12月ですよね、うん、それまで日本の10年債利回りの上限 0.25% だったところを 0.5% に拡大しますよって言ったら、ね、まあ、振り返るとですよ、 0.25 から 0.5% に拡大しても 0.2% ぐらい金利上がったぐらいなわけですよ。
うん、そうですね。
でもドル円はその日だけで137円から130円までね、すごい円高になるわけですよ、はい、で今回もあの、まあ、上限をねあの緩めますよと、うん、緩めますよっていうか、まあ、あまりこだわりませんよっていう感じ であの日本の10年債利回り上がってるんですけれども、はい、今回は円高にならなくて
円安になって、
ね、それで、まあ、それはあのアメリカの金利も上がってますからって言ってもですね、日米金利差見てもここまでドルが上がるほど拡大してるわけでも何でもないので。
そうですよね、うん、なんでですかね。なんか頭でそれでも頭で考えるのと逆の動きしてるなって感じのことがなんか続いてますよね、うん、
一応はあの去年の12月に日銀がね 0.25% から 0.5% にやった時と今回のマーケットのリアクションでの一番の違いっていうのは株なわけですよ。
株が強い。
そう、今回は株上がってるじゃないですか、うん、はい、で去年の12月の場合は株は下がってるわけですよ。
ああ、そうか、うん、今年になってね駆け上がったわけですから ね、 そうです
ね、株が下がって、うん、去年の12月の場合はあの株が下がって、はい、そして、まあ、それにつれたような感じで円高になって、人によって解釈違うんですよ、はい、去年の12月の場合はさっきお話したみたいに金利が上がったら、うん、それにつれて円高になった、はい、円高をやけして株安になったというかあの考え方もあるわけ で、
はい、
で今回の場合は金利は上がったけれども円安になった、
うん、
円安を交換して株高になったっていう人もいるんですけれども、
はい、
まあ、そこはどっちかあのどっちがね先かっていうのは微妙なんですけれども、とりあえず株高って反応からしたらですね、今回は株高、去年の12月は株安ってあの反応からするとですね、一応その大枠の大規模な金融緩和は継続しますよといったところに反応してるって考えるのが、うん、あの基本なんでしょうね。
交換してるっていうことですね。
そうそう、はい、去年の場合はその 0.25% から 0.5% に上限を拡大したけれども、うん、これはもう金融政策のね正常化の始まりだって受け止めるあの見方が多かったじゃないですか、
はい、
だから 0.5% からさらにねあの比較的早いうちに 0.75%パーとかね、どんどんどんどんやっぱり上限を拡大していったりとか、撤廃ももう黒田さんが辞める前にね、全部そこのところをきれいにしちゃうつもりでね、 だから金利上昇の始まりなんじゃないかみたいな受け止め方で、黒田さんはもちろんその当時もこれはいろんな副作用をね考えてやったテクニカルな話であって、はい、金融政策の正常化でも何でもないし、緩和は続きますよと言ってて、今回の上田さんの説明とあんまり変わらないんですけれども、ただマーケットの反応だけを見てると、去年の12月の方は緩和の見直しが始まったっていうふうに思って、金利上昇、円高、株安になり、で今回は緩和の見直しではないんだと、緩和政策は脱デフレを目指すね、大規模な緩和は何も変わってないんだっていうふうに受け止めたから株高。
なるほど。12月去年の場合はある意味突然な感じでしたけど、今回の場合はそれでも動かしてないわけですもんね、プラスマイナス 0.5 っていうのはね、あくまでもちょっとなんかぼやーっと開けた感じがしますけど、変えてないっていうことにもなる、だからこその交換というのもあるかもしれませんしね。
いや、まあ僕ね、今丁寧に説明しましたけれども、そんなの全部はなんか後講釈は続けみたいなもんで別にね、大規模な緩和変わりませんよって言ってもですね、じゃあ円安になるっていうことでも、
そうですよね、
大規模な緩和は変わらない、つまり根底にあるマイナス金利、金利政策とは変えませんよ、それからね、大量の資金供給変わ変えませんよっていうことで、ってなったら、まあ、短期金利は変わらないわけですよ。
はい、
要するに日本の短期金利の方は変わんないって言ったら別に下がるわけじゃないですよ下がって、だから金利差が拡大してね、ドル高円安を正当化してるわけでも何でもないわけだから、だからまあ丁寧に説明した割にはね、それも後講釈だなと、なんとなく、まあ、138円試したけれども割れなかったから、その反動でね、なんか勢いついちゃって、で142円超えちゃったら止まんなくなりましたねみたいな、そういう流れぐらいのものであって、あんまりなんかこう理屈で説明できるような動きではないなと思うので、だからまあここ数日はとにかく冒頭でお話したみたいに、事実だけで言うとドル売り材料に全く反応せずに、
はい、
昨日国債格下げとかって言ってドル売ったらですね、長い下髭残しちゃって、
本当ですよ、担ぎ上げられちゃった人もいるんじゃないかと思いますよ
絶対売るべきじゃねえなみたいなで今日なんかはちょっと臨時オペとかって言ったらですね、すごいドル買いが入っちゃって、売りというかね、だからとにかくなんかドル買いに過敏に反応するというところがこの1週間ぐらいね続いてますけれども、
はい、
でも今お話してみて、僕はあまり理屈があるもんだと思ってないので、だからそのうちはあるんじゃないかなと思ってますけどね。
なるほど、そうなんですね。まあアメリカのね、利上げ打ち止め感っていうのももちろんね、もうちょっと先にはっていうね感じになってますしね。そこも変わらないわけですけどね。
ちょっと気になるのは、一応フィッチの格下げですよね。でこれってこう言ってるわけですよ。要するにそのガバナンスに対してやっぱりすごくね不信感がありますよと、こんだけ財政赤字が拡大しててもね、それをしっかり政治が責任持ってコントロールするかどうか分かんないからって言って格下げしますよって言ってるんですけども、その根底にあるのは今回債務上限問題をこうやってた時に、一応ね結構予想よりもうまくまとまったじゃないですか、
はい、
逆に言うとその歳出の削減というところが甘かったんですよね。だからそこのところをちょっと不信感を持たれてるから、金利上昇、財政赤字拡大に伴うアメリカの金利上昇懸念はちょっと気になるところではありますけどね。
そのあたりはちょっと気にしておかなきゃいけないということになりそうですね、はい、吉田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、また来週です。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。